コロナウイルスの影響を受けながらも頑張っている各会社の取り組みを紹介していきたいと思います。
はい、
少しでもね皆さんのこの再起のヒントにね、うん、していただけたら嬉しいなと思います、うん、ということで、
はい、
うち、
はい、じゃあまず僕からお伝えしますね。
はい、
冒頭にお話しした、プロレスのヒートアップ、
うん、
で先月ね電話で出演してくれた代表の田村さんも言っていた通り、
はい、
やっぱり興行その試合がね、できなくなっちゃったんだけど、まあ、それだけじゃなくて、うん、道場を持ってるんだけどその道場自体もやっぱり使えなくなっちゃったんだよね。
そうですね、う
ん、で、まあ、どうしようってすごくやっぱり悩まれてたんだけど、ただ非常事態宣言が解除されてすぐ、5月30日から、9日間連続10試合毎日夜にね1試合、うん、プロレスの試合の配信元気が出る配信マークスっていうのが、ね、やってたんだね。
いやすごいですよね、うんうん、だって本来このプロレスはこう会場でね見るものなんだけれども、これをこの配信形式にしてそれを9日間も連続で、うん、ってすごいことですよね、
うん、この企画からね動くまで早かったんだけど、うん、まあ、これ自粛期間から、何やろうってずっと案を練ってたから早く動きたんだと思うんだよね、うん、でこの9日間、まあ、毎日夜プロレスやってるっていうことで、
うん、
このやっぱりプロレスファンはねプロレスロスだったわけですよみんなね、
はい、
でそういったプロレスロスになってたプロレスファンとか、あと、まあ、毎日10分15分とかの試合だったので気軽に見れるっていうことで新たなねファンの取り込みにも成功したんじゃないかなっていうふうに思います、うん、
なるほどですね、まあ、こういかにもこう中小企業らしいねスピード感がね生きた感じですよね、
うん、
ちなみに収益ってどうやって得てたんですか？有料配信ですか？
それがね思い切ってね無料配信なんですよ。で無料にして見てもらって気に入った人にはご支援をいただくと、まあ、そんな感じでやってましたね。
それはまあいい考えですね。
そう、僕もね本当にねそう思います、
うん、
で僕も、まあ、プロレス好きなんでね結構見てたんだけど、うん、そのやっぱり選手たちがねすっごい嬉しそうにプロレスをやる喜び楽しさを感じながらね、そのできる喜びに満ち溢れしてね、うんうん、もう本当ね見ててね嬉しくなってましたね。
そうですよね。だってカメラワークもすごくて、
うん、
置いたカメラとあとこう人が持って臨場感のある映像、
うんうん、
そして音、
うん、
こうリングにこう倒れる音とかが、うん、これもまた臨場感と迫力がすごく伝わってきたんで、
うん、
見てて面白かったです。
本当ねそのあたり映像と音ってのもやっぱりねすごいこだわってやってたんで、うん、まあ、そういう細部のこだわりが生きたのかなっていうような気がします、
うんうんうん。
で、まあ、今後のことで言うとやっぱり、はい、お客様集めてのプロレス開催ってやっぱり正直まだちょっとね、うんうん、すぐにはやりづらいっていうところがあるかなと、
はい、
でなのでその会場のプロレスと別に収益を作っておきたいっていうこともあって、
うんうん、
道場からの配信ね、うん、もうちょっと力を入れ
てそうです
ね。具体的にはね6月15日から6月28日までの2週間
ほう
これ、ね、日曜日から金曜日の夜毎日ですよ。また
ほう
今度はね灼熱配信ズームインと、
まあ、
そんなね、お題でねやるみたいなので、ぜひ皆さんもね気軽にプロレスに触れてみてくださいね。
そうですね、この映像配信を使って既存のお客様の満足を得つつ、うん、新たなお客様の確保に取り組んだわけなんです ね、
ね。
いやこのヒートアッププロレスリングこれからものすごい楽しみですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ私の方からの2つ目のね事例としてお話しさせていただきますと、
はい、
たこ焼き屋さんのお話なんですね。
たこ焼き屋さん、
はい、このたこ焼き屋さんこうお店の中お店持ってまして、
はい、
店内飲食でできる、まあ、そういった販売の仕方と、
うんうん、
お祭りとかイベントでの出店でね売り上げを立ててたんですね。
あーということはイベント関係がやっぱりコロナで中止とかが増えたんですかね。
そうなんですよ、お祭りイベント系が一切なくなっちゃったんですよね。
イベントの売り上げ結構大きかったんですね。
そうですね、結構大きくて売上全体の 50% ぐらいあったのでダメージとしては非常に大きかったんですね、なのでまあ融資だとか給付金だとかの支援策についてはまあすぐ申請着手をした感じであります、
はい、
なるほど。じゃあとりあえず運転資金は大丈夫だったけど、
うん、
まあでも肝心の商売できないとなるとね、うん、まあ、皆さんの働くモチベーションとかも心配だよね。
そうなんですよね、うん、なのでそこの社長はどうにかしこう商売できないかってことでいろいろ考えたところ、まあ、知り合いの方からねなんか連絡かったみたいな。
あーそれなんかいい話の予感ですね。
そうなんです。この電話が何かというと、
はい、
まあ、そもそもそのたこ焼き店が地元でもね人気のお店だったのがまあ功を奏したわけなんですけど、
はい、
スーパーの駐車場にねぜひ店を出してくれないかっていう連絡を受けたそうなんですね。
スーパーならまあ絶対来るし、3密じゃないですね、
うん、そうなんですよね、うん、そういうことでまあ出店を決めたんですが、お客さんも久しぶりにこう外食的なものが食べれるということで結構大盛況だったみたいなんですよね、
う
ん、
確かにこのね自粛期間中というのそういうのねすんごい詳しかったんですよ、
うんそうなんですよ。普通のねこうイベント出店に比べるとそれほど大きい売り上げにはならないんだけど、やっぱお客さんには喜ばれるし、
はい、
さっきのプロレスの話じゃないですけど久しぶりの出店ということで、うん、従業員さんもやっぱすごくモチベーションが上がったみたいなんですよね。
そうですね、
うん、やっぱりニュース見てもね暗い話題が多いので仕事も中止とか続くと、うん、どうしてもやっぱマイナス思考っていうか人気がちになっちゃうからね、
うん、そうなんですね。そういう意味でも非常に効果的だったんですね、
はい、
で社長は思ったんです。なんなら1日分の駐車料金さえ払えば他の場所でもできるんじゃないのって思ったわけなんですね。
確かにそうですよね、うん、駐車料金ってそこまで高くないですよね。
そうなんですよ。売上はそれほど大きくなくてもですね、うん、利益は結構稼げるんですよね、はい、ま
あ、
もちろんそうは言ってもなかなかコロナ前には及ばないわけなんですよね、
う
ん、
まあでもこの駐車場にお店を出すっていうのは結構大変なんじゃないんですか、
うん、
こうテナントというかこう出店、うんうん、みたいなのを組み立てるんでしょうね。
そうそれはちょっとね改善点として今実際考えているところで、はい、せっかくねその焼ける職人さんを手配できても一、うんうん、人でトラックに荷物積んでこうテントを作って、はい、売った後にまた片付けて撤収するみたいなことを全部意識できないとなかなか仕事ができないっていう、まあ、問題もあったわけなんですね。
そうですね、
一つ以下しちゃうと赤字になっちゃうんだよ
ね。そうなんですよ、はい、
そうするとですよ、キッチンカーとかどうかなと、うん、よくあのスーパーの前で焼き鳥屋さん出してるじゃないですか、うんうんうん、ああいうのいかがですか。
いいね、かまちゃんいい着眼
点。やった、
その通り。社長もまさに同じこと考えてて、
はい、
まあ、あのもちろんね気軽にできる投資ではないんで、いろいろ今考えてる最中ではあるんですけどね、
うん、こういう時に使えるお金ってありますか。
それが先ほども出てきたね補助金ってやつなんですね。
補助金、
こういう前向きな取り組みに対する投資なんですね。
なるほど、補助金ってこういう使い方なんですね。
そうなんですよ、はい、まあ、地元の商工会議所とかでもねもちろん詳しいことを教えていただけるんですけども、
はい、
まあ、あのコロナ支援で結構お忙しいというふうに聞きますので、うんうん、先ほどお伝えしたねあの相談窓口とかこういったところにもぜひ問い合わせをしてみてもらいたいなと思います。
そうですね、ぜひ使ってほしいですよね、
はい、
せっかくなので、
うん、
ちなみにうちは、うん、あのどんな相談を受けることが多いんですか。
そうですね、まあ、やっぱりお金の相談っていうのが一番なんだけど、
うんうんうんうん、
まあ、あのそれ以外にもね、人の問題とかもいろいろ相談はあるんだけど、うんうん、まあ、正直なとこ言うとやっぱりあの俺らでも対処できることとできないことってやっぱりあるんですよ、
うん、そうなんですか。
うん、あのやっぱり諦めてるわけじゃないんだけど、
はい、
やっぱりこの世の中のね人の動きとかから見るとやっぱりその対処ができる業種とやっぱりできにくい、やりにくい、難しい業種ってやっぱりあるんだよね、
う
ん、
そうなんですね。やっぱ飲食店さんとかエステサロンみたいな対面型のサービスが中心なところはねどうしても打つ手がね限られてくるところも実際ありますよね。
で、まあ、僕らがあのアドバイスとかをねお伝えして、でそういったアイデアが役に立つことも当然あります、
はい、
でただやっぱりあのその毎日仕事と向き合っている経営者の方なので、うん、やっぱりもうそれなりの策はやってたりすることっていうのも結構あるんですよね、
う
ん、
なるほど、うん、そういう時ってこう中小企業診断士の皆さんはどう対処されてるんですか。
そうですね、まあ、人それぞれだと思います、う
ん、はい、
でただあの僕の場合もやっぱりあの一緒にあのアイデアを出し合うこともあるけれど、
うん、
やっぱりあの相手の方によってはもう本当に単に一緒に話を聞くだけっていうこともあるかな、はい、
うんうんうん、
でやっぱりあの脱孤独なのね、
うん、
あの経営者の方どうしてもその一人でねあの悩むこと多くって、
はい、
やっぱり一人で悩んでるとやっぱすごく悶々として、
うん、
マイナスな考えになっちゃうことも多いのね、
はい、
うん、だからあの、まあ僕らが話を聞くこともあれば、経営者同士の横のつながりで、
うん、
まあ、話し合いをしてみたりとか、
うんうんうん、
まあ、例えば本当に今だったらね、なかなか、まあ、昔だったらちょっとね、居酒屋行って飲もうよとかがあったけど、うん、まあ、それできないんだったらオンラインでの飲み会とか、まあ、そんなのでも進めて孤独にならないようにと、まあ、そんなようなことを伝えてるかな。
こうみんなでね、いろいろワイワイ話してると思わぬアイディアもね、こう出てくることもあるんで、やっぱりこう脱孤独ですよね、うん、
なるほど、大事なことですね、脱孤独、うん、
大丈夫だよ、たまちゃんはね、僕が孤独にさせないから大丈夫だよ、
間に合ってます。
もうね、せっかくまともな話なので、はい、最後はね、安定ルッチのボケが終わったところでね、次の曲をちょっとご紹介したいと思います。ではエルトン・ジョンでサタデーナイト・オールライト・フォー・ファイティングです。